今日はイースターから数えてちょうど50日目の日曜日ですけれども、今日はペンテコステの日になっております。私たちはクリスマスは盛大にお祝いする習慣がありますけれども、ペンテコステをお祝いする習慣はあまりないかなと思います。でもペンテコステはクリスマスと同じくらい私たちにとって重要な日ではないかなと思います。イエス様がこの地上に来られたことを記念するのがクリスマスだとすると、ペンテコステは聖霊なる神様が私たちに与えられたことを感謝するひとときであります。そして聖霊なる神様ってもっと私たちの身近な存在ですね。イエス様ももちろん身近な存在ですけども、聖霊様っていうのはもっと私たちにとって本当にすぐそばにいてくださる方だなと思いますね。そういう意味ではペンテコステは本当に特別な機会ではないかなというふうに思います。聖霊なる神様がどのように聖霊に下ったんでしょうか。今日与えられている記事に私たちは注目をしていきたいと思います。イエス様が復活されて日から50日目の日曜日、エルサレムに集まっていた弟子たちの上に聖霊が下りました。その時に2つの超自然現象を伴ったということが分かります。1節から4節まで読んでみたいと思います。2章1節、五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。2つの超自然現象がここに表されている。第一に、天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こったということ。2番目に、炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまったこと。この2つがここに記されてあります。まず天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こったというふうに記されてあります。注意深くこの記事を読むと、実際に風が吹いてきたわけではないんだなということに気づくかなと思いますね。風が吹いてきたような響きが起こったと書いてあります。ただ風という言葉が使われておりますね。風という言葉は聖霊を表す言葉として以前からよく知られている言葉でありました。例えばイエス様はヨハネの福音書3章の中でニコデモという人と対話をしますけれども、その会話の対話の中でこんなことをおっしゃってます。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。ヨハネの福音書3章8節に出てくる言葉ですが、風という言葉が御霊、つまり聖霊を表す言葉としてそこで用いられているということがわかる。ペンテコステの日の出来事においても、まさに神の息である聖霊が確かに天からやってきたということ、しかも激しい響きを伴うくらいの衝撃を持って弟子たちの上に下ったということがここに表されております。次に、炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまったと続いています。この箇所も注意深く読んでいると、実際に炎が降ってきたわけではないということが分かるかなと思いますね。炎のような舌というふうに書いてあります。ただ炎という言葉が使われている。で、火ですね、この炎、火、これもまた、旧約聖書を読んでいると、これは神様の確かな現れ、権限を表す言葉であるし、同時にそれは聖霊御霊を表す言葉としても 用いられているということに私たちは気づかされる。有名なのはバプテスマのヨハネが語った言葉ですね。こういう言葉があります。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりも力のある方が来られます。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。ルカの福音書3章16節の言葉です。バプテスマのヨハネは水でバプテスマを授けましたが、イエス様は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けますとヨハネは予言をしていたんですね。このように火という言葉、あるいは炎という言葉は聖霊を象徴的に表している言葉であるということがわかります。また舌という言葉も出てきますけれども、炎のような舌が現れたってどういう意味なのか、いろいろこう考えさせられるところだと思いますけれども、舌という言葉は言葉を表しているというふうに考えられます。ですから聖霊に満たされた結果、一人一人が雄弁に語り始めたということを象徴的に表しているのではないかというふうに考えられる。このようにこの箇所ではいろいろ象徴的な言葉が用いられていますけれども、それらの言葉を通して聖霊が確かにもう否定できないくらいはっきりと弟子たちの上に下ったということを表していると考えられます。そして私たち注目したいのは、この炎のような舌である聖霊が分かれて現れたということ、そして一人一人の上にとどまったということであります。そこにいた全員が聖霊に満たされたんですけれども、この瞬間に人類がそれまでに経験したことのなかった新しい時代が始まったというふうに考えられる。それはどういう時代かというと、聖霊が支配する時代です。聖霊が神様の御業を推し進め、聖霊が神様の御業を成し遂げるという新しい時代が始まった。そしてそれは同時にイエス様を信じるすべての人に聖霊が与えられる時代であるということが言えるわけであります。3節に一人一人の上にとどまったという言葉が記されてある。聖霊が全体の上にとどまったとは書いてないんですね。一人一人の上にとどまった、全員の上にとどまったとまとめて書いてあるのではなくて、そこにいた一人一人に聖霊がとどまったということ、イエス様を信じるすべての人一人一人に聖霊が与えられる時代がここから始まったんだということが強調されて教えられているということがわかるわけであります。旧約聖書を読んでいても時々聖霊出てくるんですね。例えばギデオンとかサムソンとかダビデとかエリアに主の霊が下ったっていう、そういう表現が出てまいります。ですから聖霊が人に下ったのはこの時が最初ではないですね。旧約聖書でもやっぱり聖霊は出てくるんです。でも旧約聖書では神様に選ばれた特別な人にだけ聖霊が与えられていた。ところがペンテコステのこの日からイエス様を信じるすべての人に、そしてその一人一人に聖霊が下りました。そして私たち一人一人にも聖霊が下ったということであります。私たちがイエス様を信じたということは、つまり私たちに聖霊が下ったということですね。聖霊の導きがなければ私たちはとてもイエス様を主と告白することできないんです。ですから私たち一人一人にもこの恵み、聖霊降臨の恵みが与えられているんだということを今日共に覚え合いたいなというふうに思います。そしてこの聖霊を私たちがしっかりと受け止めるものでありたいと思います。イエス様を信じている人には例外なく間違いなくこの聖霊が与えられておりますね。皆さん一人一人に聖霊が与えられています。その恵みを私たち本当に覚え感謝するものでありたいと思います。 さて、聖霊が弟子たちに下ったんですが、その結果何が起こったんでしょうか。聖霊を受けた弟子たちに3つの変化が起こったということを、今日の聖書の箇所を通して確認したいと思います。第一に、弟子たちは聖霊に満たされたということが分かる。4節に、すると皆が聖霊に満たされたと書いてあります。聖霊に伴う動詞としては、受けるとか望むとか下るとか注ぐとか、いろんな動詞が使われるんですけれども、でも一番多いのは聖霊に満たされるっていう、そういう動詞ではないかなと思いますね。聖霊なる神様が私たちになす第一の働きが満たしであるということを、私たちは聖書全体から教えられます。その前提になっている事実があります。それは、私たちが十分には満たされていないということであります。私たちは心のどこかに満たされていない部分を抱えています。私たちの心のどこかに満たされない空虚な部分があります。その欠けを私たちはどこかで意識します。そのため、その欠けを満たすために、私たちいろんな努力をするんではないかなと思うんですね。ある人は仕事で、ある人はお金で、ある人はお酒で、そしてある人は、最近の人はもしかするとインターネットのゲームで、そしてもしかすると異性との関係で、いろんなことを通して、私たちはその欠けを満たそうと無意識のうちに努力していることがあるんではないかなと思うんですね。そして一時的には確かに満たされたと思うかもしれない。ところが、その満たしは長続きしないんですね。そしてまたさらに新たな満たしを求めてしまう、そういう傾向を私たちみんな持っているんではないだろうかと思います。皆さんよくご存知だと思いますけれども、ヨハネの福音書の4章でイエス様がサマリアの女と対話する場面がありますが、あの場面でイエス様はこの女にこういうふうに言いました。私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます、とヨハネの福音書4章14節でイエス様はこの女性に語りかけたんですね。そうしたら、この女性はどう反応したか。こう反応しました。主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもいいように、その水を私にくださいと反応しました。その水が欲しい、その水を私にくださいと、その女性はイエス様に求めてきた。この女性はもう心の中、魂がカラカラに乾いていました。そして満たされたいという願いをずっと持ちながら歩んできたんですね。この女性は今まで5回結婚したということが、その記事を通してわかるんですが、それでも満たされることは全くなくて、そして今一緒に男性と生活をしているんですけれども、それでもまだ満たされていないということがわかる。結婚に満たしを求めてきたのに、それが叶えられることがなく、逆にむしろますます乾いていってしまうという、そういう課題を抱えている女性だったということが、その記事を通してわかるんですね。でもイエス様はこの女性の魂の乾きを根源から満たしてくださった。イエス様が語られた命の水によって、この女性はもうすっかりと満たされた。この命の水が実は聖霊を表しているというふうに言われております。私たちを根本から満たすことのできる方は聖霊なる神様だけであります。私たちはどうでしょうか。満たされているでしょうか。乾いていないでしょうか。クリスチャンになったんだけれど、どっかまだ乾きを感じているということはないでしょうか。 満たされていないなということはないでしょうか。ぜひ私たち与えられている聖霊をしっかりと受け入れて本当に満たしていただきたいなと思うんですね。聖霊は私たちを満たすそのような存在であるということを心に留めたいというふうに思います。弟子たちに聖霊が下った結果、2番目に何が起こったんでしょうか。2番目に弟子たちは聖霊に支配されました。聖霊に満たされた弟子たちはその結果何が起こったんでしょうか。4節の続きのところで、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたとここに出てまいります。弟子たちが話し始めたんですね。話しているのは弟子たちなんです。ところがその言葉、話しているその言葉を弟子たちに語らせているのが聖霊であるということをこの言葉として教えられる。つまり聖霊の支配の下で弟子たちが話し始めたということであります。支配されるっていうふうに言われると私たちは普通それを固くなに拒みたくなってしまうんではないかなと思うんですね。私たちは本音では誰にも支配されたくないんですね。私たちは自分は自分でいたいんです。でもそのことのゆえに結果的に私たちなかなか満たされないんですね。満たされたいという願いをみんな持っているのに聖霊に支配されることを拒んでいるためになかなか私たちは満たされることがない、そういう課題を抱えているんじゃないかなと思うんですね。私たちに必要なのはパウロに与えられた経験ではないかなと思います。パウロはガラテヤ書の2章の19節20節でこういうふうに告白をしております。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです、そういうふうに告白をしておりますね。パウロは御言葉によって自らの罪を示されて悔い改めに導かれた。そしてイエス様を自分の救い主として信じ受け入れました。その時に古い自分に死んだんですね。そして新しい人にされました。イエス様の命によって生かされるものになりました。生きているのはもはやパウロではなくてキリストがパウロの中で生きているというそういう告白に導かれた。同じように私たちも御言葉を通して実はそこに聖霊がもう働いているわけですけれども罪を示されることがあるんです。その罪が示されたならば私たちは悔い改めに導かれているんだということを覚えなければいけない。そしてイエス様を信じ受け入れた時に私たちもまた新しい人に変えられていく、古い自分に死んで新しい人に変えられていく、そのような恵みに私たちは導かれ招かれているんではないかなと思うんですね。その時に聖霊が私たちの中に住んでくださいます。そして聖霊がそこに住まれる時にそこに自由があるんですね。パウロは第2コリント3章17節で言っています。主の御霊がおられるところには自由があります。御霊に支配されるということはつまり私たちが解放されるということなんですね。私たちは支配されるのが嫌ですね。もう自分は自分でいたいんですね。絶対そこ譲りたくないんです。でもそれは実は奴隷なんですね。でもそこで私たちが本当に心を開いて悔い改めてイエス様をお招きすると私たちは解放される、御霊に支配されるときに私たちは自由にされる、そのような経験私たちにも約束されているということを私たちは覚えたいというふうに思うんですね。私たち時々御言葉に励まされて本当に御言葉の通りに歩みたいなと願いを持つことがあります。そしてイエス様の姿を知らされてイエス様みたいになりたいなと思うことがあるんですね。ところがなかなかそれができないというそういうことを意識することがありますね。理想はあるんですが現実は違うんですね。その理想と現実の狭間で私たちは悩んだり葛藤したり苦しんだりすることがあるんですね。障害があるんです。何か障害がある。でもその障害を砕いてくださるのは 御霊なる神様ですね、聖霊なる神様が働くと私たちに罪を示します。そして私たちを悔い改めに導きます。そして私たちを自由にしてくださる、そのような恵みがもう私たちの中に働いているんではないでしょうか。そのような御霊の導きに私たちは決して抵抗することなく、本当に導かれるままに心を開いて本当に主に信頼するものでありたいなというふうに思います。弟子たちは御霊が語らせるままに語り始めた。私たちも御霊が語らせるままに語ることができるんですね。御霊の導きの中で生きることができるんです。そのような御霊の導きの中で歩むことができるとすれば、それは本当に幸いなことではないかというふうに思います。聖霊が弟子たちに下った結果、3番目に何が起こったでしょうか。3番目に弟子たちは神の御業を語り始めた。つまり彼らが宣教を始めたということであります。聖霊に満たされた弟子たちは他国のいろいろな言葉で話し始めたというふうに書いてある。ちょうどこの時にエルサレムにはたくさんの地域、国々から人々が集まってきていた。で、その人々どこから集まってきていたかということが8節、9節、10節、11節ぐらいに書いてますけれども、これを見ると実にいろんなところから人々が集まってたんだなということが分かりますね。そのたくさんの人々が集まった人々に分かるように弟子たちは他国の言葉で語り始めた。だからそこにいた人たちがみんなびっくりしたということがここに出てくることであります。弟子たちは御霊に満たされた結果、神の大きな御業を語り始めました。それぞれの言葉で話し始めました。つまり弟子たちは聖霊の力をいただいて福音を語り始めたということであります。これは私たち聖霊に満たされたらですね、突然外国語が話せるようになるという意味ではないんですね。聖霊に満たされた結果、英語がペラペラ喋れるようになったらどんなにいいかなと思いますし、それだけではなくてフランス語とかスペイン語とか中国語とかいろんな言葉が話せたらいいなと思いますが、そういうことではないですよね。これは弟子たちが人々に伝わる言葉で言葉を話し始めたということ、そしてその結果神の大いなる御業が人々に伝えられていったということが表されております。ちょっと前までの弟子たちには考えられない姿ではないでしょうか。ちょっと前までの弟子たちはもう恐れて怖くて小さな部屋の中に閉じこまって隠れていたんじゃないでしょうか。この弟子たちがなんと人々の前で堂々とイエス様のことを語り始めたんです。しかもここはエルサレムです。イエス様が処刑された場所ですね。もうそれまでには考えられないような、ありえないような大きな変化が弟子たちに起こったということがわかる。一体何が起こったんでしょうか。彼ら聖霊に満たされた。まさにイエス様が約束してくださった通りになったと思います。イエス様言われましたね。天に帰られる前、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますって約束してくださった。その言葉の通りになりました。聖霊が下った結果、弟子たちはイエス様を証しする力が与えられた。そしてその結果、福音が全世界に届けられるようになったということであります。私たちはどうでしょうか。この聖霊の力を得ているだろうか。聖霊に満たされた結果として、私たちは神の御業を語っているでしょうか。そう問われると必ずしもそうではないかなという気持ちがするかもしれませんね。少し恐ろしくなってしまうということがあるかもしれません。でも私たち、イエス様が弟子たちに教えてくださった言葉を思い出したいなと思うんですね。イエス様はルカの福音書の12章の11節12節でこんなことを弟子たちに教えてくれていました。 人々があなた方を街道や役人たち権力者たちのところに連れて行った時、何をどう弁明しようか何を言おうかと心配しなくてもよいのです。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。そういうふうにイエス様は弟子たちに教えてくださっていたんですね。何を話したらいいんでしょうか。どのように私たちは自分の信仰を語ったらよいんでしょうか。私たちにはとてもできないですね。すぐ心配になってしまいます。でもイエス様は約束してくださったんですね。語るべきことはその時に聖霊が教えてくださるって教えてくださった。私たちにはとてもできないことではないでしょうか。自分の力では絶対にできないことではないでしょうか。でももしそこに聖霊が共にいてくださることを知ったならば、聖霊がその力を与えてくださる、聖霊がその知恵を与えてくださる、そんな経験が与えられていくんではないかなと思うんですね。私たちは自分の弱さをしっかりと認めた上で、本当にこの聖霊の導きに委ねるものでありたいなと思いますね。そうすると無理だと思っていたのに、ああ言えた、ああイエス様のことをお伝えすることができた、そんな喜び味わうことができるんじゃないでしょうか。ぜひ私たちは御霊が与えられている恵みを無駄にすることがなく、感謝しながらこの方に委ねていきたいというふうに思います。弟子たち一人一人に聖霊が下ったように、私たち一人一人にも聖霊が下りました。私たちにも聖霊が与えられました。この聖霊は私たちを満たしてくださる、そして私たちを支配して自由にしてくださる、そして私たちに語らせてくださる、福音を語らせてくださる、その聖霊が私たちに与えられている恵みを忘れないようにしようではありませんか。私たちの心をしっかりと差し出してこの方に来ていただこうではありませんか。私たちの心の内側に住んでもらおうではありませんか。聖霊なる神様、私たちにとって一番身近な神様ですね。私たちのすぐそば、私たちの心の中におられる神様、その主の臨在の中で私たちは励まされ導かれながら歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、あなたが私たちに聖霊なる神様をくださっていることを覚えてありがとうございます。その恵みに気づかずに歩んでしまうことがありませんように、私たちを内側から満たしてください、支配してください、そして私たちを福音を語らせるものにしてください。あなたの御霊に導かれて、この1週間も主と共に歩むことができるように、置かれたところで励まし支えてくださるようにお願いいたします。御言葉を心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。